薄いやばい放題。さあ、やばい放談2月号第1部ということでね、今日は1月の6日なんですけれども、まあやばい放談流れるのは2月の1日からになりますのでね、まずはドラゴンズのね沖縄キャンプが今日からスタートしたということで、今年は本当にネオフィーバーがね吹き荒れてることでしょうね。ただ、今日現在のね、分析で言うとね、もういち早く、予想してたネットのニュースなんかありましたけど、なんか中日は、ABCDE の E ランク、ダントツの E だということでね、もう最下位予想ということで、それにちょっと怒って、ドラゴンズファンの、なんかライターの人が、なんか文春オンラインかなんかで、反論記事書いてましたけど、それ読んでもね、なんか全然強そうに見えないみたいなね、いうことですよ。だから本当に、去年0勝だった大野がね、復活して、10勝ぐらいして、で、松坂大輔がね、去年6勝ですけど、これもあと10勝ぐらいして、で、吉見も去年5、6勝ですけど、これも10勝ぐらいしてとかね、あるいは本当に去年全く戦力になっていない若手ですね、その石川とかですね、そのあたりが、ブレイクしてとか、あるいは去年途中から急に良くなった笠原がね、本当にもう大黒柱として大活躍してとかね、そういう不確定な要素があればですね、もちろん A クラスそして優勝ということもあり得ると思いますけれども、その現段階ね、この2019年1月の段階、まだキャンプも始まってない段階で言うとね、もう去年の順位から押し量って、プラスマイナスどうなったのかっていうことで言えば、それはもういいに決まってますよね。ガルシアが阪神に行ってですよ。で、阪神に西が来てと。つまり最下位だった阪神は、この西と、ガルシアの分だけで、20勝分ぐらいはね、計算が立つわけですから。もうその段階でもう中日と逆転するわけですからね。中日は去年5位だったわけです。阪神が6位だった。で、阪神が、6位から5位に上がって、中日が5位から6位に落ちると。こういうことですよね。あと、その引き算、足し算で言えば、広島の方は丸がいなくなって、それが巨人に行ったと。だから巨人は戦力は上がっていると。広島はちょっと下がっていると。で、巨人は本当にいろんな補強してますからね。ちょっと炭谷とかは、どうかなっていうのはありますよね。で、人的保障で、内海が西武に行っちゃいましたけど。で、もう一つ、丸を取ったんで、その人的保障で、広島が誰を取るのかっていう。19日までが期限ということなんで、10日までには発表するって言ってますから、もうそろそろ発表にはなるとは思うんですけどね。おそらく、有望な若い選手がカープに行くと。いうことですから。本当にもう今の段階で考えたら本当に中日はね、優勝なんてとんでもないと。もう本当にダントツの最下位だというのが世間の評価です。ね。で、ただね、与田監督もそうだし、白井オーナーですか。あの辺は優勝すると言ってますけどね。もう本当強がりにしか聞こえませんけどさ、どうなるんでしょうかということですね。はい。で、あとは、そうですね。一つこれ言っておきたいのが、マネーの虎ってね、ありまして、番組がね、僕も南原達樹さんとかお会いしたことありますし、薄井由紀さんとかもお会いしたことありますけどもね、高橋香菜さんもお会いしたことありますけれども、そのマネーの虎がですね、YouTube で就活の虎ということで、なんか新たにちょっと、予想にも新たにですね、ちょっと企画が始まったっていうことでね、これ就活の虎っていうことで、メインは岩井さんね、モノリスの岩井さんが、のチャンネルなんですね。で、就活がメインでっていうことなんですが、もちろん岩井さんといえばマネーの虎の一人ですから。ということで、出だしはね、南原さんとか南電関電の、社長とかね、その辺読んだりとかしてて、で、他にね、なんか武田塾の林社長とかね、僕面識あるんですけど、あと、オンデーズの田中社長ですか、破天荒フェニックスがベストセラーになったね、この辺読んだりしてやってますね。なので、マネの虎の、裏話であったりとか、一応、この就活の虎っていうのは、就職せずに、起業した人たちですね、を は今のところゲストで、まあ今のところ出てる社長は4人だけなんですけどね。うん、そのオンデーズの田中社長なんかは、あれですね、モノリスが、マネーの虎が終わって、なんかモノリスが新しい形になった頃に、なんか岩井さんの講演会かなんか聞きに行ってたんですかね。まあ、2007年ぐらい。それがもう今やね。破天荒フェニックス感出すぐらい大成功してるっていうことで、本当にもう、ね、マネードラ終わった2004年ぐらいですもんね。で、まあ僕が、南原さんがちょっとこけてる頃に、転職王まさみの突撃インタビューということで、2005年の、冬ですよ、12月の30日ぐらいにね、会いに行って、で、まあ、星窓にね、載せたんですけどね。で、第1回が南原さん、第2回が薄井由紀さんということで、まあ、第3回は突撃インタビュー石井隆さんね、これがね、その後本当に頭が良くなる1分間勉強法でね、大ブレイクするわけなんですけれどもね、本当に人に歴史ありっていうことでね、もう10年とか経てばですね、本当に、いろんな新しい人が出てくるということですよね。まあそれで言うと、今日僕は四日市に行ってきたんですけど、四日市ね、本当に住んでたのが本当20年ぐらい前ですからね。まあ変わってない街並みもあれば、変わってる、あ、こんなとこになんかパチンコ屋さんできてるなとかね、だいぶ変わってる分は変わってましたね。だから本当に栄枯盛衰っていうことなんですよ。それで言うと今日はね、もうちょっと年が明けたんで新しい手帳を買わなあかんと思って、純駆動の名古屋店に行ったらですね、偉い店長のしょぼい企業で生きていくって本が、売ってまして、これちょっと買ってきてまだちょっと読んでる最中なんですけどね。偉い店長の YouTube チャンネルとかはよく見てるんですよ。まあ、YouTube チャンネル他に見てるのはもちろんキングコングのね、梶原さんのカジサックの部屋とか、あとは、あれですね、池田隼人さんの YouTube チャンネルいいですね。この前なんか、つれずれ草の跳躍とかつってやってましたけど、ね、もうあの人本当に、まあ、ブログの人だったんですけど、もう今やブログはオワコンだっつって、YouTube に力を入れていて、で、その YouTube のやり方みたいなのをノートで売ってるみたいな感じでね、もう着実に収益化をしていてですね。まあ、そのつれずれ草の跳躍は良かったんでね、ちょっと池田隼人さんの YouTube で検索してね、見ていただけ、聞いていただければと思いますね。あと、まあ、偉い店長もね、これ、この人、KO かなんか出てるんですけどね、なんか、宗教に興味があるみたいでね、なんか幸福の科学の信者読んだりとか、あと、宗教学者の島田博美さん読んだりとかね、いろんな結構宗教ものを結構やってるんですよね。それで、まあ、知ってる人もいるとは思うんですけど、その一方でね、起業家としてね、成功していてですね、まあ、このしょぼい企業で生きていくなんかは、家入一馬さんがね、推薦しているということでね、だからもうさっきのその、それこそ、マネーの虎とかで言うとね、なんかすごい企業じゃないですか。じゃなくて、しょぼい企業。ね、それこそマネーの虎に出たら、ケチョンケチョンにけなされるような人でもできる。ね、要は本当にまあなんかサラリーマンとか、まあ、フリーターでもそうですけど、まあ僕も含めてですけどね、なかなか仕事が続かないとか、そういう人たちに、そのなんかそれこそ、まあ、南原さんもね、マナトの南原さんも雇われずに生きるって本書いてますけどね。で、南原さんに僕が会いに行ったきっかけっていうのも、なんか会社を辞めて会社を起こせね、サラリーマンで年収3000万稼げるかみたいな、そういう本を読んで会いに行ったんですけれども、だからやっぱりマネージャー見ててですね、やっぱりあっち側ね、まあ、今日もZOZO タウンの前澤友作さんのあれリツイートしましたけど、なんかね、100人に100万円配るキャンペーンみたいなやってて、なんかZOZOタウンの売り上げが良かったからみたいな感じでね、100人に100万円にちょうど1億円ばらまくみたいなね、すごい数のリツイート来てました。100万リツイートぐらい出たんちゃうかな。まあ僕もリツイートしたんですけどね、100万分の10しか当たらないわけですからね。100か。100万分の100ですからね。まあまあ当たらない。まあただリツイートするだけですからね。うん。もう指一つですから。これはそれこそ元手がかからないっていうことですよ。だから本当にこの偉い店長の、まあしょぼい企業論もそうですけれども、元手をかけずにですね、なんかここにも書いてありましたけど、ね、部屋を借りるんではなくて、店を借りると。ね。で、店もなんか、東京都内でもなんか安いところは、まあ10万円以下で借りれると。ね。そしたら、もうそこは、あなたが住んでるアパートと家賃変わらないでしょう、みたいなね。ね。で、そこにもう住み込んでしまって、で、店をとにかく毎日開けると。 ね、要はあのお店っていうのはいつやってるか分からないと客が来ないからとにかく開けておくんだみたいな形でね、店を開けておく。まあなんか彼は、ね、最初リサイクルショップで成功したみたいなんですけどね、リサイクルショップででバーとかやってって感じで、でまあそれの今アドバイザーみたいなのもやってて、ちょっとまあ FC 化みたいなのがしていますね。でまあさっきちょっと言及しましたけど、そのあの就活の隣に出てるあの林社長なんかもね、あの武田塾ね、やってて、あの僕と知り合ったのはそれこそあの予備校を僕が勤務した明星アカデミーで予備校が倒産した時にね、その裏話を僕が書いてたら、なんか林社長がなんかあのコンタクト取ってきて、それでまあ知り合ったんですけどね。まあでまあよくよく今から考えると、なんか結局まあその、就活の虎でも言ってましたけど、なんか林社長はあの東進ハイスクールにね、4年ぐらい、行ってた。あの高一進学校ね、千葉県かなんかの進学校に行って、もう 1年生の頃から東大を意識して東進に行っていたと。で3年間行ったけど結局受からずに浪人して、で一浪した結果学習院にしか受からなかったと。だから東進衛星予備校のこの映像の授業はね、あんまり良くないっていうみたいな感じで本を書いたりとかしてたわけですよ。で武田塾を始めてですね、ね、武田塾と言いながら武田さんちのとこにもいなくて、これは2チャンネルかなんかでスレッドを立ててね、武田って名乗ってあってね、林社長が起業した武田塾なんですけれどもね、今や本当にもう FC 化してですね、もう急激に伸びて、もう今本当に塾業界のランキングでトップ10ぐらいに入るということでね、もう本当に今やもう虎です。本当にマネーの虎があったら出てもいいぐらいのねレベルになっていると。でなんかひょんなことからなんか麻雀かなんかの岩井社長のね、麻雀かなんかの記事に対して、なんか、ずっとフォローはしてたらしいんですけど、コメントをして、それが、で、まあ、岩井社長も同じ業界にいますから、ね、さすがに知ってたということで、それでなんか仲良くなって、まあ、今回、就活の種も出てるっていうね、まあ、そういう流れがある。だから本当に、人のご縁というかね、まあ、人生っていうのは、まあ、どうね、転ぶかわからないですからね、本当に、何もないところにね、チャンスをね、見出すっていうのは大事かなということで、本当にまあね、アンテナを張って生きてるのもね、いいかなと思いますね。はい。じゃあちょっと第1部はちょっとこの辺でね、終えたいと思います。また第2部でお会いしましょう。さあ、やばい放談2月号第2部ということで、今日は1月14日ですね。第1部から8日ぐらい経ったんですかね。まあ、3連休最終日ということで、まあ、今日成人式やってるのかな？昨日かな？成人式は。はい。あ、そうだ。それでちょっとツイッターのタイムラインに流れてきてましたけど、まだちょっと詳しくは知らないんですけど、なんか三重県の津市で成人式荒れたらしいですね。まあ、津市といえばね、津の英雄の吉田沙保里さんも引退を発表されましてね。まあ、吉田沙保里さんは本当に、一市郡出身で、僕が被災市出身で、まあ、共に九州合併してね、津になったんですけれども、はい。吉田沙保里さんはね、津市の被災高校出身なんですけど、その津市の成人式が荒れたっていう話ですけど、まあ、それはまあ置いといてですね。ちょっと第1部の内容のまあちょっと補足というか、まあ第1部ではね、人的保障ね、丸の、広島から巨人にいた丸の人的保障を誰になるのか、若手を広島が選ぶんじゃないかって言ったんですけど、まあその後発表されまして、全然若手じゃなかったですね。長野選手、ね、巨人を略指名して入ったんですかね。2回ぐらい入団拒否して、最終的には社会人の本田から巨人に入ってね、首位打者も取ったりとかして、まあ去年もバンバンレギュラーで出てた選手でね、年俸で言うと去年の年俸は丸選手よりちょっと多いみたいですけどね。なんかもう結局、丸が、巨人に行って代わりに長野が広島に行くんだったら、まあ、トレードしてようなもんかなっていう感じですけど、まあ、トレードだったら多分成立はしてないと思いますけどね。ちょっと、まあ、広島の方が損かなという感じはありますが、ただ、まあ、本当にさっきも言いましたけど、2回入団拒否して意中の球団である巨人に入ったっていうことなんで、まあ、長野選手はやっぱり巨人愛のがあると思いますね。でかつ FA の資格を持ってますから、まあ、ひょっとしたら1年でねまた巨人に戻るかもしれないと。でそうなった場合は、 また人的保障の対象になるランクの選手なんで、まあ、広島としては、まあ、いい一手を打ったかなっていう、まあ、年齢的にもね、長野選手、そう長くは活躍できないので、まあ、とはいっても、まあ、丸が抜けた後、来年、広島でレギュラー張れるぐらいの、実力はまだ残ってますから、まあまあ、この1年は間違いなく活躍できるでしょうからね、本当にいい、補強をしたんじゃないかなと思いますね。はい。あとは、大きなニュースになってるのは、NGT の中山口真帆さんね、これがなんかファンの人に襲撃を受けたっていうね、自宅まで押しかけられてなんか暴行ね、なんか押し倒されたみたいなことをね、ツイッターでツイートしたりとか、ショールームで生配信をして、ね、生配信は突然バンされたってね、突然放送を切られたみたいな感じになってましてですね。で、まあ、ネット上ではですね、この、山口さんの、なんですか、帰宅時間を教えたというのは運営の発表ですね。じゃなくて、なんですか、NGT のメンバーがね、襲わせたみたいなことも出てて、それが誰々だってメンバーの名前も出てて、で本人たちはちょっと否定してみたいな感じで、ちょっとまだ真相がわからない状況で、まあね、山口さん、その嘘をつく必要性は全くないのでね、ね、メンバーが、裏で、ね、妬んでというかね、山口さんをよく思ってないメンバーが何かやったという可能性はまだ、否定しきれないということでね。で、まあ本当に、ワイドナショーでしたっけ、なんか指原莉乃が出て、で、なんか松本人志さんね、ダウンタウンの松本人志さんが、なんか、なんですか、指原莉乃が体を使ってのし上がったみたいなことを言って、それがちょっとまた今炎上してるみたいな感じで、まあ大変な騒動になっておりますと。で、あとはあれですね、ZOZO タウンの前澤さんのお年玉企画、まあ見事僕は外れましたけど、結果的にリツイートがもう500万か600万ぐらいまでいってね、で、ね、もう分母が結局600万分の100になって、まあ当たるはずもなくということで、まあ100人当たったんですけど、まあこの100人もなんか YouTuber であったりとかね、なんか、当たったら何かその人がツイートしたらなんか影響力がある人たちばかりが当たったっていうことでね、ちょっと普通にリツイートしただけは最初から当たる可能性がなかったみたいな話になってて、で、まあそれ終わってですね、なんかもう一個、なんですか、またなんかすごい大きな病気をしてる人のことをなんかそのワイドナショーかなんかで、サンデージャポンかどっちかでね、特集があって、それを見た前澤社長がなんかリツイートの数分かけるなんか10円か100円かいくらか忘れましたけど寄付するっていうことで、これはね、僕には何も返ってきませんけれども、リツイートの数が多ければ多いほど前澤さんの財布の出費が多くなるということで、これはもうがぜんリツイートして、かつ裏垢でもリツイートしましたけどね、その100万円の落とし玉の方はなんか裏垢でリツイートせずに、ちょっと純粋に一発勝負の方で当てたかったんで、リツイートしませんでしたけどね。はい。ね、ちょっとまあ裏垢の話が出ましたので、ちょっと言っておきますと、今日ね、仮想人生っていうハーチューさんね、AV 男優のシミケンさんと事実婚した有名な元ブロガーの人、まあ今でもブログやってると思いますけど、の新刊が出まして、ちょっと彼女昨日名古屋に来てたんですけどね、あえて行かずにですね、ちょっと今日書店で買っても早速読んで、早速メルカリで売ったらすぐ売れたっていうね、この前下町ロケットもすぐ売れちゃいましたけど、やっぱり今売れ筋の方はもうすぐ売れるんだなという感じでね、他になんかちびまる子ちゃんのなんかコンビニで買った本と、黄昏流星群だったら、あ、違う、人間交差点は全然売れないんですけどね、下町ロケットと仮想人生はもう10分も経たないうちに売れまして、やっぱメルカリっていうのはなんか影響力がありますね。で、なんですか、それこそゾゾタウンに就職したばかりの人もなんか、メルカリでなんか本を出品して画像を撮ったらもうそのままなんか、なんですか、本のなんか紹介文みたいなのを勝手に書いてくれて、めっちゃ便利みたいなことをね、ツイートしてましたけど、やっぱそれぐらいのやっぱりアプリじゃないとね、やっぱりやっぱめんどくさいっていうのが人間やっぱ一番何かをするにあたってやらない理由になっちゃいますから、本当にワンタッチでできるね、まあ、その前田社長のツイートをリツイートするのもワンタッチでできる。で、このメルカリの出品も、ね、バーコード読み取ったりとか、あと写真をピッて撮ったらそのまま自動的に出品できると、まあ、これぐらいまでになってればね、本当にサービスとしては、いいのかなっていうのはありますけれども、 で、まあ、その、ハーチューさんのこの仮想人生っていうのは、裏アカウントの人たちの話で、全部で登場人物6人ぐらい出てくるんですかね。で、まあ、それぞれが、まあ、結構繋がっているみたいな感じで、本当に裏アカウントを使ったことがない人には、へえ、みたいな話だし、まあ、僕、裏アカウント使ってて、で、実際裏アカウント同士で会ったこともあるんですけど、裏アカウント使ってる人には、リアリティのある内容で、これなんか本当映像化できそうなんで、まあ、ドラマ化とか、まあ、売り上げ部数にもよるんでしょうけど、まあ、ドラマ化とか映画化とかね、全然ありかなっていう感じで、まあ、ハーチューさんは、ね、非常に作家としてのね、地位をね、着実に、登ってるかなと。まあ、ただちょっと一つ気になったのが、僕今日ジュンク堂で買ったんですけど、なんかジュンク堂の女性エッセイのコーナーに置いてあって、まあ、小説なんですけどね。だからまだまだ作家としてはね、なんか認知されてないのかなという感じはしますね。うん、はい。で、あとは、そうですね、市原悦子さん亡くなっちゃいましたね。こうびっくりしましてね、キキキリンさんに続いてね、素晴らしい女優さんが亡くなったっていうことで、またね、幸福の科学がまた霊言出すんじゃないですかね。もうすでにキキキリンさんの霊言は出てますからね、市原悦子さんの霊言出すんだったらね、家政婦は見たの人ですから、なんか霊界を見たみたいなタイトルで出るんでしょうかね。まあ、っていうことを、まあ、ツイートしときましたんで、まあ、それを見てあえてそれを外してくるっていう可能性はありますけれどもね。市原悦子ちゃんね、最近見ないなとは思ってたし、まあ家政婦は見たももう終わっちゃいましたしね、ちょっと見ないなとは思ってましたけど、ご冥福をお祈りいたしますということで、まあちょっとドラマの話が出たんで、ちょっとまあコンクールのドラマね、ちょっとコンクール結構見たいドラマ結構多くてですね、まあ家売る女の逆襲っていう、まあ家売る女の続編、これは全然もう面白いですし、なんかね、もう本当に家売る女前回のシリーズは一作目は途中から人気に火がついたっていう感じで、まあ、平均視聴率は11ぐらいしかなかったんでしょうけどね、特番とかもあったりして。で、この続編の方はもう1回目から視聴率が高かった。高かったとも12ぐらいだと思いますけどね。で、あれですよ、それこそ、全クールでね、人気があった下町ロケットでいい役をしていた妹綾子がですね、家売る女前回に続き登場しているということでね、まあ家売る女を前作見てない人なんかはツイートで妹綾子のこの演技がうまいみたいな、その下町ロケットとのギャップがみたいなツイートありましたけど、まあね、この妹さんは前回も出てますからね、だから本当に前回のキャラを踏襲しているみたいな感じですね。であとは3年 A 組っていうドラマが、これ日曜日だったかな、夜10時半ぐらいからやってるんですけど、これね、3年 A 組ですから、3年 B 組の金髪先生を少しは意識してるのかも分かりませんけど、これすごいドラマでね、なんか姿くんっていうんですか、ちょっと知りませんけど、なんかイケメンのいますよね、まさきくんみたいな、あれが主演なんですけど、なんか生徒を教室になんか監禁して、なんか爆弾仕掛けて、で人を殺した殺してないのみたいなね、なんか第1話でなんかナイフでブスって刺すんですけど、でそれが本当に死んだのか死んでないのかちょっとよくわからないまま、第2話も終わって、今2話まで放送されてるんですけど、なんかそういう状況の中でなんか金髪先生じゃないけどなんか説教をするんですね、だからなんか悪いことをしている中でなんか教育を説くみたいな感じで、ちょっとまだどうなっていくのかわかりませんけど、ちょっとやっぱりインパクトはありますよ。だから僕それこそさっき言いましたけど、裏アカあるんですけど、裏アカの方でそれこそ高校生とかがなんか結構つぶやいてたりしますからね、結構話題にはなってるかなと思いますね、この3年 A 組。はい。あとは、さっき第1部で言ったね、その偉い店長と池田隼人さんね、 YouTuber としてなんか非常に2人とも面白いなって話をしたんですけど、なんか池田隼人さんのサロン、池田隼人とさんとハーチューさんともう一人マサダさんっていうのかな、マサダさん、3人がサロンをやってるんですけど、脱社畜サロンみたいな。でそのマサダさんのプロフィールに対してなんか偉い店長がなんかちょっと疑問を呈して、でそれでなんか田畑さんとか巻き込んでなんか偉い炎上しててね、ちょっとまだ事態はどうなっていくのかわからないね。美濃和さんと水道博士が果たし合いというイベントで去年の夏ね、やりましたけれども、まあ、あれと同じような感じでまた果たし合い、どうですかみたいな話も、まあ、出てたりとかはするんですけどね、 まあ、偉い店長のことをね、誰やったかね、池田隼人さんはそれこそなんかネット上の当たり屋みたいなことを言ってて、結構偉い店長さんもね、かなりなんか、あれです。ぐいぐいね、なんか攻めてる感じはしますけどね。でもどうなるんでしょうか、ということです。で、その偉い店長さんが、なんか書いたそのしょぼい企業で生きていくっていう本なんですけど、これのハッシュタグ、なんかしょぼい企業で生きていくみたいなやつで、なんか、あれですよ、アマゾンのなんかお気に入りリストにそれを入れると、なんか、悪い大人が買ってくれますよ、みたいなツイートを、なんかしょぼい店長が、偉い店長がやってですね、それに乗っかって、いろんな人が買ってもらったみたいで、で、僕もそれに乗っかって一冊持ってるんですけど、なんか一冊持ってる人は、なんか、より買ってもらえるみたいなのがあったんで、僕も、ぜひ、憲法用に欲しいです、みたいなことをなんかツイートしたら、なんか誰か買ってくれたみたいで、なんか10冊ぐらいまとめて買ってくれたみたいで、なんかもうすぐ届く感じですけどね。まあ、この10冊届いたらまた憲法したり、なんか、それこそ、印書店で売ったりとか、なんかちょっと考えときますね。はい。で、まあ、この印書店の話が出たんでね、あれです、前、ヤバい放談でも去年言ったと思いますけど、キングコングの西野さんのね、初詣行ってきまして、西野さんのクラウドファンディングのシルクハットっていうクラウドファンディングのリターンなんですよね。で、せっかく東京行くんでっていうことで、なんかホームレスの小谷もね、同じリターンを出してまして、ホームレス小谷と初詣に行くみたいなね。出せて。まあ、西野さんのやつが終わってから、また小谷が来ていくのかなと思ったら、結局ね、なんか、全く同じ時間に、行くことになって、さらになんか、本を出してるボーノさんっていう方もね、来て、なんか3つぐらい合同で、僕の枠はね、行ったんですよね。うん。西野さんはなんか全部で9回ぐらい、行くみたいな。最初は本当にそれこそ土曜日の、あれです。8時の枠しか、やってなかったんですけど、まあ、30名っていうことで、もうすぐ集まってね。で、その後なんか時間をずらして、さらに日にちもずらして、ちょうど今3連休だったんでね。で、ちょうどなんかあれです。その集合場所が、なんか占いフェスタみたいなのが、なんかこの3連休やってて、で、それの会場の前でね、集合で、初詣で行ってまいりましたけどね。で、なんか、あれですよ、まあ、なんか、偶然ね、なんか、その初詣の時間に間に合わずに来た人が、なんか、途中で合流して、で、なんか、小谷にお祈りしてて、なんか、小谷が神様みたいやな、みたいな話をしててですね。で、それで、まあ、それだったらもう、賽銭箱持ち歩いたらいいんじゃないのっていうことで、まあ、歩く、賽銭箱、みたいな感じで、まあ、ブログの記事を書いたんですけどね。まあ、ね。普段初詣行かないんですけどね。まあ、今年、ちょっと、1月の14日かな。12日か。12日に行ってきたんで、12日遅れですけども、初詣行ったんでね。まあ、いい年になるといいな、ということでね。それこそ、第一部で言いましたけど、ね、ドラゴンズがね、完全に、今の段階ではもう再開。間違いないっていうぐらいの、状況なのでね。これでもし優勝なんかしたらね、小谷のね、パワーがね、発揮されたというか、もう本当に神にでもいろらないとね、ドラゴンズが今年ね、勝つ可能性は極めて低いんでね、という形ですね。はい。じゃあ、まあ、この辺で、第2部はね、終わりましょうかね。あ、さあ、ヤバい放談ですね。第3部、2月号第3部ということでね、まあ、数分残ってたんで、もうこのまま、今日同じ1月14日なんですけど、このまま、撮っちゃいますけど、いや、今、大相撲を見てたんですけどね、なんか、稀勢の里、横綱稀勢の里がですね、なんと、初日から2連敗しましてね、まだどうなるかわかんないんですけど、やばいですよね。なんか結局先場所も4連敗ぐらいして、そのまま休場して、なんか横綱審議委員会から、なんか、なんですか、干渉なんか出されて、警告みたいに出されてて、要は、もう今場所は休場したら、もう引退勧告されてしまいますよ、みたいなことだったんで、これ、もう休場はもうできないと思うんですよね。休場はできないと思う。で、まあ場所前、まあまあね、稽古ではうまくいってたんで、まあ、北の富士さんとか中日スポーツで、書いてるんですけど、今場所は期待できるみたいなことを書いてたんでね、初日さえうまくいけばっていうとこだったんですけど、まあ、初日、が負けちゃいましてね、誰に負けたのかちょっと覚えてませんけど、で今日が初日御嶽海か、御嶽海に負けて、で今日は逸ノ城に負けたっていう、
ということで、まあ、御嶽海は今日も勝ったんですけどね、あの小結びにちょっと落ちちゃったんですけど、まあ、で今日の逸ノ城とは対戦成績かなり悪かった久々の対決だったんですけどね、出足つまずいちゃったんでこう厳しいですよね、もうこれは。だからちょっと今これまだ6時台なんであれですけど、このあとねもう引退発表するかもしれませんし、まあ、今日引退しなくてもいや今場所限りで引退する可能性が結構高くなってきたかなというところでね、まあ、くしくも今日あの NHK の中継は解説が元琴欧州の、なんちゃら親方です、何親方かは知らないですけど、あの琴欧州ね、なんか同期ですよね、本当に一緒に上に上がってきた琴欧州が、解説だったんで、もう今日でひょっとしたら稀勢の里が見納めになるかもしれないというのがね、まあ、第3部で一つだけ伝えておくということで、ちょっと時間が余ってたんで第3部収録したんですけど、これでちょうど時間になったんでしょうかという形でね、エンディングはあのウオシーランさんのね、曲で15秒流れますんでね、聞いてくださいと。なんかウオシーランさんなんか今年からはなんかちょっとセックスを売りにしたなんかコンテンツを提供しに行くってことで、ちょっと結婚されたんですけどね、旦那さんとなんか、撮影した画像がツイッターに上がってましたけどね、性について知るというのはこれ大事なことですから、もうそれこそさっき言いましたけど、そのハーチューさんのその、仮想人生なんかも本当に人間の、裏のプロフィール、裏の顔みたいなのが出ててですね、非常に面白い、人間模様が描かれておりますのでね、この、仮想人生も読んで、で、ウオシーランさんのノートで多分販売していくと思う、ノートも買って、ね、楽しい人生をね、皆さん送ってくださいということで、ヤバい放題2月号はこの辺で終わります。また3月号でお会いしましょう。さようなら。